アジアンパラダイスポッドキャスト、
今回は開催中の大阪アジアン映画祭で上映されている中国の短編映画自分だけの部屋のシエイーラン監督のインタビューをお届けします。アンナ・カリーナとアニエス・バルダに捧げるというフランスのヌーベルバーグ映画のような作風はなぜなのか、監督が探求するものについてお聞きしています。
この作品を作ろうと思ったきっかけから教えていただけますか。
是因为 我在北京上学，然后我经常会从一个出租屋搬到另一个出租屋里，然后有一次我搬进一个九平米的出租屋，那个仅仅九平米的出租屋里面有一张一米五乘两米的就是艳红色的巨大床垫，就是起初我是就是我觉得这个床垫有占据我太多的空间，然后我没有办法放进我的书架，然后我找了一个装修工人，然后让他把我替我搬走，但是因为他那天比较忙，但是我又觉得这个床垫就是实在是有一点就是影响到我的规划，所以我就尝试着自己把那个床垫给从三楼然后一点点的就是搬下去了，然后我发现我竟然比我自己想象中的力气大，并且我就是把床垫搬走之后，就是我觉得我获得了一种活力和自由，就是我可以就是躺在一个很空荡的一个床间里，然后尽情的去想象我这个房间将会布置成什么样子，然后也由此我就是感觉到就是空间和一个个人主体性的之间的一个关系，就比如说可能在生活在父母的家庭里，他们会就是把我当孩子呀，他们会随便处置我的物品的摆放的位置，或者说我如果和伴侣住在一起的话，然后可能这个房间的这个空间的布置也会体现我们俩之间的情感的权利关系，所以我可能是从我的生活中就是想到了这样一个灵感。当然也我也在平时的电影里面也会观察就是性别和空间之间的关系，比如说我之前有看阿方索卡隆的罗马这部电影，然后我就是会很仔细的看里面就是佣人生活的房间，主人生活的房间，以及天台它作为它一个情感释放的一个空间，然后之间的一个关系。
実は私が北京で、まあ、学生で学校に通うときに、やっぱりアパートをですね、借りなければならないですね。で、しょっちゅう引っ越すんですね。このアパートから次のアパートへ引っ越してて。で、ある日、私は非常に狭いアパートで9平米しかないところに引っ越しました。ところがですね、入ったら、なんとそのアパートの中に 1.5 メーター ×2 メーターの赤のマットレスが置かれていたんですね。で、こんな狭い部屋にこんなでっかいマットレスがですね、非常に場所を取っていて、まあ自分の本棚も置くことができなくて、それで私はある内装をやってくれる人に頼みました。ちょっとこれをちょっと運び出してくれないって。ところがその人が忙しくて、なかなかやってくれないんですね。で、仕方なく私が自分で、このアパートの部屋は3階にあるんですけれども、そのでっかい赤のマットレスを3階から自分で少しずつ引っ張って、で、1階まで運び出したわけなんですね。で、その出来事から私が実は、あ、自分もって結構力持ちなんだ。やることができるんだ。というふうに気がついたわけなんですね。で、これをやったことによって、私は自分のある意味ではそのエネルギー、活力、あるいは自分自身というものをなんかこう得たような気がするわけなんですね。で、まあ、つまりここで何を言いたいのか、やはり我々が人間生きているこの空間と非常になんかこう密接な関係があるんじゃないかなと思ったわけなんですね。で、このマットレスを運び出した後に部屋の中が広くなって、そうするとこの広々としたこの空間の中で、私は一生懸命想像するんですね。あ、これからここの部屋に何を置くのか、 この部屋はどうなるのかとかですね、まあ、そうすると空間とこの個人のこの関係っていうのはすごく面白いなと思ったわけなんですよね。まあ、例えば私たちが親と一緒に暮らしをするとすると、親はですね、とにかく子供のことを一生懸命まあ気にかけてくれるわけなんですので、そうすると子供部屋に何を置くのか、どういうふうに置くのか、でも全部いちいち要は子供としてはですね、決められてしまうわけなんですよね。まあ、だからこの映画の中で、例えばこのダーリーというこの男性の人と一緒に暮らす時にも、おそらくこの空間と人間とのこの関係がですね、どういうふうになるのかって非常に面白くなるんじゃないかなと思ったわけなんです。で、まあ、普段私もこの映画を見るときにもよく性別とこの空間の関係だとか、人間と空間の関係だとか、そういったところを割と注意深く映画を見るんですね。で、まあ、ちょうどこの前アフォン・ロガロン監督のローマという映画を見ました。白黒映画なんですけれども、まあ、私がこの映画を通して見たのはですね、この、ご主人の住んでる部屋、まあ、お手伝いさんの住んでる部屋で、彼らの生活の空間、まあ、どういうものが置かれているのか、まあ、つまりこの人間とこの空間のところを非常に興味を覚えてですね、で今回、まあ、この映画を手掛けたわけなんです。
なるほど。それでこの映画の全体のイメージが本当にフランスのヌーベルバーグの時代のようなテイストで作られてるんですけども、アンナ・カリーナとアニエス・バルダに捧げているっていうこともクレジットされていましたが、お二人とこの時代の映画にインスパイアされたものはとても、ね、大きいんだと想像できました。で、具体的にこの刺激されたポイントっていうのを教えていただけますか？
就是我写作这个剧本的时候，我虽然拍摄的时候是可能是2020年到2021年之间拍的，但是我写作剧本的时候实际是2019年开始写的。因为那个时候就是那同一年，就是安娜卡里娜和阿涅斯瓦尔达都相继去世了，然后我觉得他们就是在作为法国新浪潮的就是一个象征，然后他们给我们带来了许多就是时代和美学的这个遗产，然后很想要借助我的电影然后去纪念他们。所以我的电影里可能是比如说从舞蹈，从音乐的曲风，然后包括女主角她念的这个台词，念的法语台词，可能都是有跟卡里娜在戈达尔的电影中是有一个互文关系的。然后至于阿涅斯瓦尔达呢，就是我非常喜欢他的5至70的克莱奥这部电影，然后他这部电影里面也用了很多诸如跳切或者是心理蒙太奇的这样一些手法，然后我在电影里面就比如说切木瓜的那个和他们床戏之间的那个心理蒙太奇的镜头，就是借鉴自瓦尔达的。
実はですね、この脚本を手掛けたのは2019年の時でした。まあ、実際映画の撮影はですね、2020年から2021年にかけて、まあ、撮られたんですけれども、で、ご存知のように、実は2019年の時に、アンナ・カリーナとアニエス・バルダーがですね、共にこの世を去ってしまったわけなんですよね。で、この二人の偉大なこの女性はですね、ちょうどこのフランスのいわゆるヌーベルバーグの映画、に対してはもう多大な貢献をしてくださった人物でございます。つまりこの2人はある意味では私にとってはこのフランスヌーベルバーグ映画のその象徴的な存在でもあったわけなんですよね。彼女たちが我々に時代の息吹、あるいはその美学、そういったものをいろんなものをもたらしてくれたわけなんですね。まあ、したがって私はこの映画を撮る時にはまずこの二人にある意味は捧げるっていうその気持ちがあったわけなんです。したがってこの作品の中で、例えば舞踊、ダンスのところ、まあ、あと音楽のところ、まあ、あるいは主役のこの女性が、まあ、フランス語で語っているセリフだとか、まあ、これもセリフの内容とかもですね、いずれもゴダール監督の映画と非常に密接な関係があるわけなんですね。で、もう一人このアニエス・ワルダーにつきましても、彼女が撮った5から70クレオという映画がとても好きなんですね。で、その映画の編集に関してもこのシーンからあのシーンからジャンプしていく、あるいはこの心理的にこういったモンタージュを使った、まあ、描写の手法、まあ、そういった 部分もですね、私も今回の作品の中に取り入れて、まあ、例えば2人のベッドシーンがあるんですよね。で、2人のベッドシーンの間に彼女が包丁でパパイヤを切るシーンを織り込んだり、こういった人物のこの心理的なこの描写をモンタージュの形で表現する、まあ、そういったことも全部実はこの2人にですね、捧げる意味で作られたものでございます。
そうですか。もうこの世界、ヌーベルバーグの雰囲気を持った世界を俳優さんに演じてもらうときに、主役のお二人にはどんなところに気をつけて演じてほしいとか、こういうふうにしてほしいとか、そういう要求をおっしゃったんでしょうか？
我可能为了呈现法国新浪潮的气氛，首先就是，女主角我选用的是一个非职业演员，然后在表演的过程中，我为了就是让他们可以更多的进行即兴表演，所以很多的镜头，很多一场戏都是用一个镜头的完成，所以他们可能那一个镜头，他们每次表演的状态都不一样，然后我也有就是跟他们说，就是让他们可以就是在镜头前就是自如的发挥，就是不用拘泥于我给他们撰写的台词，所以有一些部分，就比如说他们在床垫上在那儿拍照的，然后那些都是一些很多都是即兴表演的，包括女主角的舞蹈也是一个即兴表演，没有进行一些专业的训练。
このヌーベルバーグのこの雰囲気をですね、この映画の中で表現するためにはですね、私は今回実はキャスティングをするときに、この主演の女優さんをですね、プロの女優を使いませんでした。まあ、彼女はですね、実はプロではなかったんですね。で、まあ、実際この演技をするときにもですね、とにかく自由にこうやらせるためには、私はですね、とにかくいろんな場面でアドリブでですね、表現してもらいたかったわけなんです。したがって、この一つのシーンはですね、基本的には全部ワンカットでこの撮るわけなんです。そうすると何度も何度も撮り直すことによっては、毎回撮れた映像の中では彼らのこのパフォーマンス、演技というものは毎回違うものが、まあ、あるわけなんですよね。そうすると、そこからいろんなものを、まあ、掘り出すこともできると思うんです。まあ、私も彼らに、とにかくもう自由自在にやってください。あんまりセリフとか書かれている台本上のそのセリフにこだわる必要はありません。そうすると、例えば今回映画の中で冒頭、2人がマットレスの上で、ほら、写真撮りましょうか、みたいな感じですね。で、こういったところも全部実はアドリブの展開でした。まあ、また、この女性の冒頭、踊ったり、なんか歌ったり、まあ、そういったところもですね、実は全部彼らのアドリブのこの演技でした。
そうだったんですか。ヒロインを演じた方はプロじゃないということなんですけども、どうやって見つけたんですか？
对，他是跟我同一个专业的学姐，然后当时就是已经就刚好毕业，然后在一个外文图书出版社，然后就是做就是图书编辑，然后我也是就是有见过他的一些照片，然后觉得他非常有魅力，然后觉得他很适合这样的角色。我觉得我好像没有找到其他就职业演员可能比他更有那样的一个令人着迷的气质。
実は彼女はですね、私と同じ大学、しかも同じ専門の、先輩でございます。すでに大学を卒業してしまって、まあ、ある外国語、図書、出版社で、編集の仕事をしている人なんですね。で、彼女の写真をいろいろ見てて、とても魅力的に、まあ、感じたわけなんですね。今回私の作品のこの役は彼女ぴったりだと思ったわけなんですね。まあ、正直、彼女以外、このプロの役者を見つけることも、ちょっとなかなかできないと思っていたからです。
そうですか。びっくりしました。しかも先輩っていうのが、なんか後輩っていうとね、なんとなくそうなんだろうなってこう納得できるんですけども、先輩にお願いしたっていうのもなかなか珍しいんじゃないですか？
可能在中国的话，就是同事们的前辈后辈，就是可能没有太多的拘束吧。而且他来出演我的电影，他也没有任何的薪酬。然后最后我是送了他一幅戏里面用的油画作为报酬，因为他也很喜欢那幅油画。
中国ではですね、特に会社でも大学でも、まあ、同僚だとか先輩後輩とか、みんなあんまりその関係はですね、こだわらないようにも思いますね。で、今回彼女がこの映画に出演するにあたって、実はノンギャラでした。 で、まあ、私は彼女に感謝するために、この映画の中に使われていた、油絵をプレゼントしただけなんです。
そうですか。監督は資料によると、大学院での研究テーマが映画文化や初期の中国映画におけるジェンダー問題というのを拝見しました。このジェンダー問題に関心を持ったのは、具体的には何か作品、この作品を見て興味を持ったっていうものがあるんでしょうか？
就是因为我们选修课有一门课叫女性主义电影艺术与叙事，然后我们在通过这门课，然后学了很多西方的女性主义电影的发展史，然后老师在课堂上也带我们观摩了许多女性主义电影，然后比如说简·坎皮恩的钢琴课，然后比如说还有日本女导演的那个。海鸥食堂，然后它会让我们关注，其中的就是，女性的主体性，然后，也会关注就是女性情谊，还，以及就是一些男性凝视方面的一些话题，然后后来呢，我就是一直，是对女性主义就是产生了兴趣，包括我最近也一直在读，日本的那个上野千鹤子老师的。从零开始的女性主义，然后还有，父权制与资本主义，然后等一些书籍，我可能就是从就是一些老师带的我的观影，还有我平时的一些阅读，然后开始对女性主义方面就是感兴趣，然后后来我现在的研究是中国电影，就是20年代电影文化中的就是一些女性主义的一些话题。
実は私たちの学生の時に、まあ、いろんなその科目を履修するにはですね、いろんな科目を選択しなければならないですね。まあ、その中で実は一つの科目はですね、フェミニズム映画とストーリーテイリングですか、この物語を語る手法、まあ、そういう科目がありまして、で、そこからですね、実は先生からいろんなことをまあ学びました。まあ、つまりフェミニズム映画の発展、その歴史で、まあ、そういった勉強をする途中にもですね、いろんな映画を見なければならないわけなんですね。まあ、例えばピアノレッスンだとか、あるいは日本の女性監督のかもめ食堂、まあ、そういった映画をいろいろ見ていて、まあ、そうすると我々がですね、この女性の問題に対しては非常に関心を持つようになりました。またこの女性同士のそういう人間の情感だとか感情の問題だとか、あるいは男性に対するこの視点だとか、まあ、そういったものをですね、いろいろまあものすごく勉強になったわけなんですよね。まあ、特にこのフェミニズムに関しては、日本の上野千鶴子先生の書かれた「ゼロからの資本主義」だとか、まあ、そういった本もですね、読んだり、まあ、ある意味では私たちは全部大学のこの先生のこの影響を、まあ、かなり受けていたわけなんですね。まあ、ちょうど今私がその研究テーマの一つとして、1920年代の中国映画におけるこのフェミニズムの問題について今研究をしております。
そうですか。最後に一つだけお聞きしたいんですけども、こういうヌーベルバーグ風の映画を撮った監督が次にどんな映画を撮ろうってお考えになってるのか、すごく興味があるので教えていただけますか？
其实我拍这部电影也是在探索一种法国新浪潮和中国本土的，本土就是当代本土的一些现实之间的一个美学之间的结合，所以接下来我可能还是会再探索一些有作者性的美学表达，我下一部电影就是还是会是女性主义的话题，我想就是关注就是高校对女性的这个性侵的一些事件，但是我同时还是想做一个，可能有江苏一带。就是江南水乡风格的，就是一些电影，然后同时可能会带有一些神秘主义的倾向。因为我觉得，就是可能中国的古典，然后包括就是志怪小说，然后这些对我的影响也是，非常大。然后很想在我的影像里面去体现出这些古典美学的一些遗产，然后和可能当下的一些社会现实，然后做出一些结合。
今回実はこのヌーベルバーグのこういった雰囲気を醸し出す映画を取り組んだ理由はですね、やはりこのヌーベル、映画とこの中国の今の社会のいろんな現実との関係、その結びつきとはどういったものがあるのか、そういったところをですね、探求したかったわけなんですよね。今後も引き続きこの方向に向かって私のこのクリエイティブな仕事をしていきたいと思っております。特にこの作家性の非常に強い作品として、この美学に関する、考察をですね、ずっとやっていきたいと思います。次の作品も実は今すでに考えておりまして、やはり女性を、テーマとする映画なんですけれども、特に女子校の中に起きたセックスハラメントみたいな、そういった問題をですね、取り上げたいと思っております。おそらく今回はですね、舞台はこの中国の南の江南地方の、そういった割と水の豊富な水郷みたいな町がいっぱいあるわけじゃないですか。舞台をそこに置いて、そういったとても女性らしいこの柔らかい雰囲気と、あとどこかこの映画の中でこの神秘主義的なそういった要素も取り入れたいと思っております。実はこういったものはですね、やはり中国の古典にもすでにいろいろありまして、また中国の小説にもすごくいろいろ描かれていて表現されているものなんです。したがって、この辺もですね、私もとにかくこの中国のこの映画の中のこういったある意味では古典的なもの、あるいは美学に関するレガシーみたいなものもあるわけなんですよね。遺産として、これをどういうふうに今後私のこの映画の中で映像としてこう表現されていく、こういったところをですね、考えながら次の作品に取り組んでいきたいと思っております。
楽しみにしています。
谢谢谢谢。
いかがでしたでしょうか。監督が目指すヌーベルバーグと古い中国映画につながるフェミニズムの探求、とっても素敵なテーマですね。次回も大阪アジア映画祭の監督インタビューです。記事とともにどうぞお楽しみに。